今日はヤコブの3章です。ヤコブの1章ではその試練について最初の部分で話がありました。で、試練というのは神から与えられるもので、信仰が試されるものだって、自分の信仰がいかに弱かったりするか、いかにその働かないか、そういうのを、私たちに、まあ、教えてというか明らかにして、でそれでその忍耐を働かせようとするんですよね。でも忍耐、その最後まで神に信頼して、最後までその神に期待して、そのこの地上での歩みを永遠に向かって歩んでいくという、この忍耐が必要なんですよ。でもその忍耐を完全に働かせるためには、知恵が必要でしたね。知恵というのは、今日も少しやりますけども、知識が信仰と結びついて、で、毎日の生活の中で、その、御言葉に基づいて物事を考えたり、御言葉に基づいて物事を選び取ったりする力ですよ。で、知恵がないということがわかるので、誰であっても求めたら、神は咎めることもしないし、求めたものには与えてくださるって。惜しげもなく与えてくださるって。で、その悪魔が、今度はその誘惑してくるって。悪魔の方としては、その罪を犯させたいわけですよ、私たちに。で、死を与えたいわけですよ。永遠に神とのその関係が死んでほしいわけですよ。でも神は永遠に私たちのその関係を与えたい、その命を与えたいんですよ。でも悪魔は死をもたらしたいんですよ。だから信仰を働かせるとか、忍耐をするとか、また知恵を求めるとか、それが欠けてしまうと、その、一つの同じ事象でも同じ事柄でも、悪魔のサイドのその誘惑に陥ってしまうって。でも信仰を働かせて、忍耐を持って、そして知恵を求めて祈っていくんであれば、それはその試練となって、私のその信仰がさらに純粋なものとなって、強められていくものとなっていくものになると、一章で学びました。で、二章では、その信仰があるというんであれば、私のその人生を本当に変えるような、罪が許されるというその素晴らしい神からの恵みを受けたとすれば、そしたら当然のことながら私の毎日の生活が変わっていくでしょうって。イエス・キリストを信じているというのであれば、イエス・キリストが私の罪を全部許してくださったということを信じたのであれば、その事実が、その信じている事柄が私のその深いところに刻まれているのであれば、その私の毎日の生活が変わっていくはずだって、その信じていることが、信仰が、その生きたものとして、その行いを伴うようになるはずだって。神から愛されたから、神を愛そうって。で、神が願っておられるように、毎日を生きようって、そうするはずだって。で、行いのない信仰というのは、その死んだようなものだって。何の役にも立たないって。でも、その信仰に、その生きた信仰というのは、その私の毎日の生活の中で、その神が愛しておられること、神が恵み深いことを思い起こして、そしてその神に対する感謝とか、神に対する愛が行いになって伴ってくるはずだって。それを生きた信仰と死んだ信仰と対比させて、前回2章を学びました。で、3章は、この、今度は生きた信仰による行い、その生きた信仰には行いが伴うということを2章で学びましたけども、じゃあ具体的にその生きた信仰によって伴ってくる行いというのはどういうものがあるのかということが3章に書かれてあります。大きく分けると2つです。1節から12節までの間、それはその生きた信仰によって伴ってくる行いですけども、どのような行いかっていうと、その舌を制御する、舌、ベロですつまり何を言うのか制御する、コントロールするということです。また、後半の、13節から18節までは、その知恵によって生きるって。生きた信仰に伴う、行い。一つ目は、その何を言うかコントロールする、制御する。で、二つ目は、知恵によって生きるという。で、それが、まあ、ヤコブの3章の、まあ、大まかな、概要です。じゃあまず、一つ目、 その生きた信仰に伴う行いというのは、その何を言うか制御するようになるはずだと。まず一節と二節を読みします。ヤコブの三章。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗するものです。もし言葉で失敗しない人がいたなら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。多くの者が教師になってはいけないと。まあ、なぜなら、もうみんなが知ってる通り、この教師は格別厳しい裁きを受けるからだって。エペソの4章を見てみると、エペソの4章の11節です。エペソ4章を11節。エペソの4の11。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。だからその教師であったり、牧師教師っていうのは、もちろんそれだけじゃなくて、使徒も預言者も伝道者もそうですけども、そのイエス・キリストによって任命されてるんですよ。だから牧師教師というのは、任命してくださったイエス・キリストに対して説明責任を負うんですよ。コンプライアンスですよ。アカウンタビリティ、コンプライアンスというかそのアカウンタビリティ、説明責任ですよ。これを私があなたに任せたんだけども、それはどうなったかなっていう。もちろんその牧師教師だけではなく、使徒とか伝道者とか預言者とか伝道者牧師教師だけではなくて、すべてのクリスチャンにその御霊の賜物というのが、聖霊から賜物が与えられています。全員です。なので、任されたもので、どれだけ儲けたか。つまり、愛するというその実を結んだのか。で、それをイエス・キリストの前に立って清算する日が来るわけじゃないですか。それは全てのクリスチャンですよ。何も裁くとか、そういう地獄に行くとか、そういう話ではないんだけども、清算ですよ。どこまで、その、誠実に、忠実に神に対して行ったかっていう。で、すべてのクリスチャンの中でも、特に牧師や教師は厳しい裁きを受けるんだって。で、なぜなら、その牧師教師のその役割というのは、生徒たちを整えて、御言葉で養って、御言葉で整えて、奉仕の働きをさせて、教会を立て上げていくために任命されているからです。その分の責任は重いんですよ。もし、牧師教師である私が、御言葉と全く関係ないことを皆さんに教えていたとすれば、御言葉に全く基づかない私自身のなんか体験談とか、私の考え方を皆さんに伝えていて、神が何を願っておられるのか、イエス・キリストが何を成してくださったのか、そういうその枝葉の部分ばっかりをなんかこのフィーチャーして、ずっとコロナの話をしてるとか、ずっとその、わかんないですけど、アフガニスタンの話をしてるとか。大切な話ですけども。でも、牧師教師というのは、その御言葉によって、目の前の人たち、そのイエス・キリストが割り当てておられる、そのイエス・キリストの羊を養うというのが、牧師教師の役割ですよ。神の愛で愛して、そして世話をして、それで御言葉で養うんですよ。そうすると、その養いを受けた人たちというのは、その御言葉に基づいて、ああ神はこれを願っておられるのか。神はこのような状況の中で、このように私たちを導こうとしておられるのか。それがわかるんですよ。でも、もし私がその御言葉を教えなかったらわかんないんですよ。路頭に迷っちゃうんですよ。私に教えられたように、御言葉のを教えない、その牧師教師に教えられたように、その、なんか一生懸命活動したところで、イエス・キリストの前に立って、その何をして、したんだいっていう時には、その忠実になれないじゃないですか。御言葉で教わってなければ。どんなに活動があったとしても、その、イエス・キリストが見て、誠実だな、忠実だな、というふうに言われなければ意味がないわけだから。最終的に、その、清算するのは牧師じゃないですからね。だから、そのイエス・キリストが何を願っておられるのか、私たち一人一人に何を、ね、求めておられるのか、でそれを、教えて、御言葉から教えていく必要があります。だから、 格別に教師というのは、御言葉を教える者というのは、格別に厳しい裁きを受けます。ルカの12章、47節と48節。ルカの12章、47節と48節。どんどん読んでいくので、間に合わなかったら後で開いてくださいね。皆さんメモ取られているので。ルカの12章、47節と48節。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず、働きもしなかったしもべは、ひどく無知打たれます。しかし知らずにいたために、無知打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。だからその、十のものを任せたとすれば、イエス・キリストはその十のものに対して、誠実であることを、忠実であることを、その、求めておられるわけですよ。だから神は私の性質も知ってるし、性格も知ってるし、私の力も知ってるし、肉体的、精神的、いろんなその力の度合いっていうのを知っておられて、その上で私が神に求めて、神から力を受けて、応答できる分だけの、その役割というのを、それぞれに、私に与えてくださるし、それぞれに与えてくださってるんですよ。だからこんな賜物があればいいのに、あんなことができるようになればいいのに、願ったことはありますよ。けどそれが、その与えられないのは、それはそれでいいんですよ。もしそれが与えられたら、その分に関して、対しても、私は神に対して忠実に行っていく必要があるからですよ。私のその手に余るようなものを神は任せたりなさいませんから。で、二節を見てみると、ごめんなさい、二節というのはヤコブの三章です。ヤコブの三章の二節を見てみると、私たちはみんな多くの点で失敗するものだっていうふうにヤコブが言ってます。行いのない信仰は死んだものだとかっていうそのヤコブが言ってくれてるんですよ。嬉しくないですか？私たちは多くの点で失敗するものだって、私って。あなた方は多くの点で失敗しますねと言ってるんじゃないんですよ。私たちは多くの点で失敗するものだと言ってます。だから、失敗するということは、ある意味ノーマルなんですよ。当たり前なんですよ。神に対して応答するときに、その失敗してしまいますよ。自分の動機がおかしかったり。自分がその霊的に怠慢であったり。いろんなその点で失敗します。で、その失敗はつきものなんだけども、まあだからその失敗自体が悪いというか、もちろんうまくできなかったことは残念だけども。でもその誠実に、また忠実に神に対して応答した結果、うまくいかなかったって。まあそれはそれでいいわけですよ。で、自分でその応答することさえできなかったら、それを認めて神の前にごめんなさいってすることができるわけですよ。そこからまたリスタートすればいいわけですよ。再出発ですよ。そこから。多くは失敗するって。それはノーマルだって。だから別に悔い改めなくてもいいんだとか、みんな失敗するんだからいいだとか、そういう話じゃないんですよ。神の前に誠実に、だから悔い改めるってことも忠実さ、誠実さの表れじゃないですか。うまくできませんでしたって。あなたに応答できませんでしたって、ごめんなさいって。で、やらないのに、任されたことを無視してるのに、その、謝らないとかごめんなさいをしないっていうのは誠実ではないですよ。忠実でもないですよ。だから悔い改めも含んで、神は私たちにその誠実さ、忠実さをその求めておられるわけですよ。私たちは多くの点で失敗するものだって。で、特に言葉で失敗するって。もちろんその言葉で失敗するっていう時に一番最初に考えるのは人に対して悪い言葉を言うってことですよ。人をがっかりさせたり、人を傷つけたり。そういうその言葉を口にするというのがその言葉で失敗するですよ。ああ、失敗しちゃったって、こんなこと言っちゃったって。撤回できないですからね。もう一回発言してしまったものというのは、なかったことにはできないですよ。でも、それだけじゃないですよ。言葉で失敗するというのは。特にその牧師教師のその文脈の中でこれ語られてますので、だからその言葉で失敗するっていうのは、言ってることとやってることについて、神の視点において一貫性があるか、整合性が取れるかですよ。私これをやりますとかって言ってて、そのやらなかったら、それ一貫性がないじゃないですか。整合性が取れないですよ。私は神によって、その救われてて、私が本当にそのイエス・キリストから愛されてて、本当に感謝なんですって言ったりするんですよ。 けど実際はその深いところでなんか確信がなかったりするんですよ。毎日私の生活は本当に素晴らしくてって、イエスキリストがこのようなことをしてくださってって言うけども、悩んでる部分を言わなかったりするんですよ。そうするとその一貫性がないんですよ。整合性が取れないんですよ。で、そうやって言ってることとやってること、言ってることと実際に心で思ってることっていうのは、その全く乖離してたりすることがあります。もうそのキリストに対してその誠実になるとか忠実になるというその意識が本当になかった時っていうのは、教会に行ってたとしても、もうすぐに取り繕うことを考えてました。私は。できていないのに、できてる風に、この、取り繕うというか、偽善ですよ。要するに。今でも、よくやってるねって人から言われたかったりするんですよ。気をつけてないと。でも、どんなに人の前に取り繕って人からよくやったって評価されたとしても、イエス・キリストは全てをお見通しであって、イエス・キリストからよくやったねって言われなければ、何の意味もないのに、取り繕っちゃったりするんですよ。私たちは多くの点で失敗するものだけども、特に言葉で失敗するって。で、毎日の生活の中で、その人に悪態をついたり、人を批判したりするっていうのは、もしかしたら少ないかもしれないですよ。でも、神に対するその見解であったり、神とのその関係に対して人に言う言葉と、その人に言った言葉と、今の自分のその状態とが乖離してしまっている、全然違うということに関しては、言葉で失敗しているというのは確かに多いですよ。牧師教師なんて、こうした方がいいとか、こういうふうにその御言葉に書いてあるからって言って進めるんですよ。じゃあお前できてるのかって話になってくるんですよ。僕はすべてできているような感じで、あなたね、こんなことしちゃダメですよ、とか。あたかも私はできてて、皆さんはできてなくて、もう全くしょうがないなって。私が模範を見せてあげましょう、みたいな。そんな感じで皆さんに付き合い始めたら私やばいんですよ。偽善なんですよ。偽善者ですよ、私は。それでその御言葉ではなくて、それでその自分のノウハウとか、自分のそのちっちゃい人生経験から得た、なんか、千尋さんの知恵袋みたいのから、役にも何も立たないようなことをその並べてですよ。で、それでなんか、できてるような感じを取り繕っちゃったりするんであればですよ。牧師教師として、格別厳しい裁きが、その、与えられる、その、最終的なこの清算を取るときに厳しく清算されるんですよ。私は本当に気をつける必要がありますよ。人に御言葉を教えるものとして。私たちも本当にその神との関係であったり、真理に対してその立っていることであったり、その何を言うかということをしっかり考えていく必要がありますよ。本当にその生きた信仰が伴っているんであれば、その神の前に取り繕うとか、そのできてもいないことを人にそのできているように言ってしまうっていうのは、あまりにも愚かであったり、恥ずかしかったり、神に対して申し訳ないっていう思いがその先行して、そんなこと言わないはずなんですよ。行いの話をしてます。けど失敗するんですよ、そうやって。特にこういうその言葉の失敗が多いって。もし言葉で失敗してないのであれば、その人は体全体も立派に制御できる完全な人だって。ということは、完全な人は一人もいないわけじゃないですか。偽人はいない、誰もいない、一人もいないって。それがその新約聖書も、旧約聖書も、ごめんなさい、旧約聖書も新約聖書も一貫して言ってることですよ。偽人はいないって。イエス・キリスト抜きに義と認められる人、その人の働きやその人の言動によって、その人のその心の中にあるもので、神からその測られて、正しいって言われる人は一人もいないって。だから、ほぼというか、間違いなくイエス・キリスト以外、間違いなく全員、言葉で失敗するもんなんですよ。で、ヤコブさんもその一人なはずですよ。ヤコブが全てできてるって言ってるわけじゃないはずですよ、本人は。私も失敗するって。もちろんその頻度というのは人それぞれだと思いますよ。私のように、ひどい、頻度じゃないかもしれないですよ。もっともっとヤコブはその頻度的に言えばですよ。割合から言えば、神に従ってたともちろん思いますよ。 でも失敗はするんだって。自分を誇ってみたり、人と話をするときに常になんか自分の話ばっかりしてるとか、キリストと全く関係ないところで、だから結局自慢してたりするんですよ。で、自分のそのマイナスのところは言わないで、そのスチローさんすごいねって言われるその会話だけするみたいな。以前の私はそうだったので、今でもそういう傾向性はあります。自分のその苦手なこととか、自分のその、なんていうのかな、この、これを、この話題になるとまずいなっていうことを避けるために、先手先手を打つんですよ。この会話をとりあえず入れて、話の腰を折っとこうとか。そしたらここにその会話が導いていけるかなとか。そんなことばっかり考えてましたよ。そんなことばっかりやってましたよ。なお、その時の私は結局自分を誇りたいんですよ。それでその自分の一面だけ、できてるところだけを、そのフィーチャーされるように、焦点が当てられるように、光が当たるように、そのしたいんですよ。もしくはその人を見下せんですよ。そこにいない人について話をして、その噂話の中で批判してみたり。またその人の前にはいいこと言うんだけども、別のところその人がいないところに行くと、その人の悪口言ってみたり。二枚舌、三枚舌、四枚舌、百枚舌。いろんな人にその使い分けるんですよ。いいこと言って。で、そうやって言葉で失敗するもんだって。私たちその午後の学びでも学びましたけども、その心にあるものが言葉として口から出てくるんですよ。心にあるものが動機となって、原動力となって体を動かすんですよ。だから行動で人をバカにしていなかったとしても、言葉で人をバカにしていたら、その点で失敗してるんですよ。ただ心の中で思ってても、それを口にしないで、それが口に出てくる人をバカにする思いが心の中にあって、それが口に出てくる前に、神の前にそれを持ってって、主よ、私はこの人をバカにする思いがありますって。どうか許してくださいって。この人を批判する思いがありますって。苦い思いがありますって。これを神に対処してもらわないと、私の中に苦い思いとか、人をバカにする思い、見下す思いっていうのはどんどん大きくなってしまって、何かの拍子に、ああ、言うつもりじゃなかったのにって言って、その人に対する文句や批判や苦い思いというのが出てくるんですよ。必ず。そうやって失敗するんですよ。律法学者やパリサイ人に対してイエス・キリストは次のように言いました。マタイの12章です。マタイの12章、34節から37節。マタイの12章、34節から37節。マムシの子孫たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えますか？心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い者は悪い蔵から悪いものを取り出します。私はあなた方に言います。人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのです。だからイエス・キリストも、その心にあるものが口をついて出てくるということを言っています。なんか口に入れるもの、食べ物によって人が汚れるんではなくて、口から出すものによって自分自身も相手も汚すっていうふうにイエス・キリストはおっしゃってますよね。だから心に満ちてるものが口から出てくるんだって。その舌を使って口を通して言葉として出てくるんだって。そういう苦い思いとか悪い思いとかっていうその心にあるものをどうにか処理しないと、いつか必ず思っても、なんていうか、その、言うつもりがなかったような悪態をついたりするんですよ。心にあるものが溢れちゃったりするんですよ。心にもないことをって言うことは絶対にできないです。心にないものを言葉にすることは絶対にできないです。で、もし、私が、あ、心にもないことをとかって言って皆さんにひどいことを言ったら、ジロさんそれ考えてたんでしょうって。心に満ちているものがこっち口から出てくるってイエス・キリストがおっしゃってますけどって。なんか反論ありますかって言ってくださいね。その時に本当すいませんって。皆さんの前にも、神の前にも悔い改めますよ。3節から6節、ヤコブの3章です。 馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でもごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが体全体を怪我し人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。この舌を制御しないと、この小さな舌が体全体を怪我してしまうって、小さなものが大きなものをその制する、御するって、馬を御するのは靴輪だし、船を制御するのは火事だって、小さな火が大きな森を燃やすって。だからその舌は小さな器官だけども体全体を怪我して人を滅ぼしてしまうって、なぜならその小さな舌が大きなことを言って誇るからだって。大きなことっていうのはその自分の身の丈に合ってないことですよ。自分に下駄を履かすことですよ。自分ができもしないこと、やってもいないことをあたかもできるようにやっているかのように、それをその舌が言うんですよ。舌が言うというか、舌を使って言うんですよ。そして言ってることと行っていること、言ってることとその実際その身というのは一貫性や整合性がないんですよ。7節と8節。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。これも舌を制御しないという場合ですけども、でその舌を制御しない場合というか、その舌自体は制御することができないって、人はあらゆる種類の動物を制する、つまりしつけることができるって。例えば獣、まあ、家畜とかもいい例じゃないですか。馬に乗ったりするのも、その馬をしつけて、しっかりその制御できるわけですよ。また、鳥もそうですよ。鳥も制御できますよね。鷹とか、鷹狩りとかすごいじゃないですか。オウムとか、インコとか、手乗り文鳥とか、離したり、その自分の手に乗せたりすることできますよ。這うものも、ピロピロピロピロって、コブラを踊らしたりすることができるじゃないですか。私はできませんけど。海の動物もそうじゃないですか。動物園に行ったら、いろんなその、オキチャンショウのイルカとか、シャチとか、いろんなその、海のね、動物が、そうやってその、しつけられて、芸をするじゃないですか。そんなすごいことを人間にはできるのに、自分の体の一部である舌を御することはできないって。イエス・キリストがさっきおっしゃったように、人の心に満ちているものが舌によって口から出てくるんですよ。エレミアは17章の9節、エレミアの17章の9節でこう言いました。エレミアの17章の9節。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができようって。だから、舌を制御するためには、舌をコントロールするためには、心をある意味制御できてないといけないんですよ。心にあるものが口をついて出てくるわけだから。人がどんなに頑張っても自分の心を入れ替えたり、清くしたりすることはできないんですよ。人の心は何よりも陰険で、それは治らないってエレミアが言ってる通りですよ。もう少し続けます。9節から12節。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるということが、湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、 イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。その私たちの舌というのは、神を褒めたたえる賛美を発したり、話したり、また神にかたどられた、神にかたどって作られた人を呪ったりするんですよ。だから賛美とか呪いとか全く同じ口が、同じ舌がその言葉を出すんですよ。このようなことあってはならないって。一つの泉から甘い水と苦い水は出てこないはずだって。イチジクの木がオリーブの実をならしたり、ブドウの木がイチジクの実をならしたりすることはできないし、塩水が甘い水を出すこともないって。私たちの舌はもう制御できないんですよ。アウトオブコントロール。コントロールできないんですよ。この心をコントロールしてもらう以外ないんですよ。自分の心をコントロールするのは。どのように心をコントロールするかですよ。どのように心を制御するかですよ。人には治せないんですよ。自分の力によって自分の心を入れ替えることはできないですよ。ある程度の表面は削れるかもしれません。努力によって。思いっきり痛い思いをしたら、もう二度とそのような痛い思いをしないようにって。例えばお酒で失敗したら、その後お酒をやめようとか。ギャンブルで失敗したら、もう賭け事はやめようとか。人間関係で失敗したら、そうならないように気をつけようとか。そうやってその自分を戒めるようなことはできますよ。ある程度のところは。でも根本的にその治ることはないですよ。で、そこで、出番なのが信仰なんですよ。生きた信仰ですよ。舌を、制するためには、心を清くしてもらう以外ないんですよ。神によって。イエス・キリストによって。ここは大切なところなので開けたいですね。第一ヨハネです。第一ヨハネっていうのは、今、ヤコブを開いてますけど、ヤコブの後ろが第一、第二ペテロがあります。で、第一、第二ペテロの後ろが第一ヨハネです。だいたい10ページか15ページかぐらい後ろです。第一ヨハネの一章。第一ヨハネの一章。7節と9節です。第一ヨハネの一章。7節と9節。しかしもし神が光の中に留まっておられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。まあ、ついでなので8節も言いますね。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私のうちにありません。私は大丈夫、私は正しい、間違ってない。そう言うんであれば、私の心は陰険じゃない、私は大丈夫って言うんであれば、真理は私のうちにないって、自分を欺いてるって。だから言葉で失敗してるんですよ。でも、9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、乖離してますって。私の言葉と私の実際の行いは。私の言葉と実際の私の心の状態は、もう全く整合性が取れないし、一貫性がありませんって。自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。何によってか、イエス・キリストの血によってですよ。イエス・キリストが十字架で流された血によって清められるんですよ。つまり、私のその整合性の取れない、一貫性のない言葉と行いというものを、その罪のために、その偽善のために、イエス・キリストは十字架にかかって血を流して死んでくださったんですよ。そのイエス・キリストを信じる信仰によって、私の心は変えられていくんですよ。イエス・キリストが私のその罪を負って、イエス・キリストの血によって私のこの整合性の取れない、一貫性のない、この行いを、言葉と行いを、許してくださるというのであれば、清めてくださるというのであれば、大丈夫なはずだって。ありがたいって。この私を、この偽善を、神はイエス・キリストにあって許してくださるって。 で、それが私たちの内側で感謝となったり、神に対する愛となったり、原動力となって、そして動機となって神に対する応答というのが生まれてくるんですよ。それが生きた信仰ですよ。だからこの御言葉で学んでいることが、私のその毎日の生活の中で、この生きるときに、力を持つときに、私たちにとってそれは知恵となるんですよ。聖霊が私の内側でその御言葉を思い起こさせてくださって、で、じゃあ、あなたにその一貫性がないというのであれば、整合性が取れないというのであれば、言葉で失敗したというのであれば、あなたの心は汚れてるって。だから、正しい言葉が口から出てこないんだって。なので、神の前に行って、それを悔い改めなさいって。そして、許しを受け取ってきなさいって。そしたら、感謝が生まれるんですよ。ありがとうございますって、この私のこの罪のために、この偽善のためにイエス・キリストが苦しまれたんですねって。この罪を許してくださるんですねって。こうやって私にまたチャンスを与えてくださるんですねって。あなたの前に誠実に、忠実に歩むことを励ましてくださるんですねって。ありがとうございますって。リセットすることはいいことですよ。失敗して、その失敗を認めて、もう一度それにトライするっていうのは、いいことですよ。でも、悔い改めがないようなリセットの仕方というのは、意味がないですよ。前回失敗したから、今度こそって言って、よし、頑張るぞって言っても、好転していかないんですよ。うまくいかないんですよ。失敗したことに対して、悪かったっていうことがなかったり、悪かったっていうのがなければですよ。次失敗しても別にいいやってなるから、頑張ったんですけどね、とかつって。神に対して誠実でなかった、神に対して忠実になれなかったという、そのことをすっ飛ばしてしまって、ただチャンスだけが与えられてるっていうことで、できるだけやります、みたいな。コンティニューみたいな。ゲームみたいなもんじゃないですか。一回やってできなかったからもう一回やってみますとかって。もう一回やらせていただくということに対する感謝がないんですよ。で、そもそも、もう一回じゃあやろうっていう、この原動力となる、動機というのは、神の私に対する愛であり、私の神に対する愛である必要があるんですよ。それが力となるから。信仰は、その原動力を、その動機を私に与えるんですよ。この私を許してくださったって。この私を受け入れてくださってるって。イエス・キリストはこの私のために十字架について血を流してくださった。苦しんで死んでくださったって。だからこの方に誠実にありたい。この方に忠実にありたい。主をどうぞ助けてくださいって。私にはできないけども、あなたがこれを任してくださっているのであれば、それをやり遂げることができるはずですって。私は弱いけども、力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、主はあなたにあって変わりはないはずですって。私はあなたの皆によって、この大群に当たりますって。失敗したらまた失敗したですよ。失敗しましたっていうことを神の前に伝えたり、どうだったって聞かれて、うまくいかなかったんだって。失敗したよって。そうやって苦しいこととか、悲しいこととか、それを分かち合いながら、みんなでそれを、祈り合って求め合って、励まし合って前進していけるわけじゃないですか。失敗したことに対しても、うまくいったことに関しても、神を褒めたたえることに関しても、成功性が取れてる方がいいですよ。イエス・キリストによって、神が私を清めてくださるんですよ。で、この信仰に、この信仰が生きてくると、だから私は許される。だから大丈夫。だからもう一度、トライしようって。そうすると、私の心が、悪い、苦い思いを持ってたり、悪い思いを持ってたり、そのする心が、イエス・キリストの血によって清められていくので、それこそ、心にないものになってしまうんですよ。悪い言葉が。人に対する批判であったり、自分に下駄を履かせて、プライドを、 打開、高慢なその言葉であったりというのが出てこないんですよ。で、生きた信仰は、生きた信仰に歩むと、私たちは、この舌を制御するということをし始めるんですよ。自分でするというよりも、ある意味、心を清めてもらうから、だからそう、その、口から出なくなってくるんですよ。この前話した、その、海軍上がりのクリスチャンになった男性のように、長い間ずっとその海軍の中に、軍の中にいるから、その悪い言葉を使うんですよ。その日常的に。何も思わないで。でもイエス・キリストを信じてから、その、言葉が出てこなくなってくるわけじゃないですか。心が清められていくからですよ。汚い言葉とかも、卑猥な言葉とかも、そういうジョークとかも、下ネタとかそういうのも言わなくなってくるんですよ。心にないからですよ。イエス・キリストの血によってどんどんどんどんそこが清められていくから、だから言葉遣いとか態度とかが変わっていくんですよ。生きた信仰は、私たちのその口から出る言葉をその制御し始めるんですよ。私たちのそのお互いの会話の中で気がつくことですよ。クリスチャンであれば、生きた信仰を持ってクリスチャンであれば、その汚い言葉とか出てこないはずですよ。神が喜ばれないような、話題は出てこないはずですよ。生きた信仰ですよ。後半13節から18節までは、最初冒頭でも話しましたけども、その信仰、生きた信仰によって生きてる、あ、生きた信仰によってごめんなさい、生きた信仰に伴った行いというのは、私たちのその日常生活を知恵によって生きるようになるって。13節。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか？その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。これはヤコブの勧めですけども、知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいと。知恵というのは、知識が信仰に結びついたものです。知識というのは、イエス・キリストについて、神について、その、御言葉ですよ。ざっくり言えば。学んだ御言葉が、私たちに与えられている信仰と結びついたのが、知恵です。なぜその、知識と信仰が結びつくかというと、私たちのうちに与えられている聖霊が、私たちの心の板に、御言葉を、神の言葉を、その知識を書きつけてくださる結果なんですよ。聖霊が与えられてないと、つまりイエス・キリストを信じてないと、御言葉が、神についてのその知識が私たちの心に書きつけられていくってことはないはずです。聖霊の働きだから。そして知恵というのは、そうやってその聖霊が私の信仰を励まして、そうだって、イエス・キリストが私のことを清めてくださるって言うんだから、その清めていただくように、イエス・キリストに会ってその神に求めようって。で、実際にアクションを起こすんですよ。その知恵というのは、日常生活において、御言葉に基づいて物事を判断したり、行ったりする力ですよ。それが知恵ですよ。だから、知識はあっても、知恵がない人がいっぱいいます。でも、知恵があるのに知識がないということはないです、基本。知恵のある賢いものとして、知恵にふさわしい、柔和な行いを、良い生き方によって示しなさいって。柔和というのは、meekness、meek ですよね。自分がいかに神の前に罪人なのか、汚れているのかを知っているという知識ですよ。私はダメダメで、私はゲロゲロだというのを知識として知ってるんですよ。だから私は周りの人に高ぶることはできないということも知識として知ってるんですよ。だからじゃあ私は神の前に罪人で、人に決して誇れるようなものではないって。今の私があるのは、昔の私と比べて、私が今少しでもマシになってるのは、自分の力ではなくて、神が私にその心を清めて、その清いものを与えてくださったからだって。その自覚があるから、柔和な行いをするんですよ。自分が高ぶれないものだって、 自分はどうしようもないものだっていうことを知ってるから、相手に優しくなれるんですよ。相手を受け入れるんですよ。だからこれも知恵によらなければ柔和な行いってことはできないです。知識としては知ってるんですよ。私は神の前に罪人だって。周りの人に高ぶることはできないっていうその知識はあるのに、それがその知恵にならなかったりするんですよ。で、あるにもかかわらず高ぶったりするんですよ。で、そこは本当にもうその聖霊によって、この聖書によって得てる自分に対す、自分というのはどういうものなのか。神の前に本当に罪人で、どうしようもないもので、イエス・キリストに許していただこうかなかったような、本当にそのどこの馬の骨かわからないような、私を神が憐れんでくださって、愛してくださって、イエス・キリストを与えてくださって、今があるって。だから決して人の前に私がその誇れるようなものじゃないって。人を見下せるようなものじゃないって。人を拒否するようなものでもないって。神からどんだけ私良くしてもらったのよというその知識はあるんですよ。でもそれに基づいてアクションを起こすことができないんですよ。知恵がないからですよ。だけど、その知恵によって歩みなさいって。知識が与えられていて、信仰が与えられていて、聖霊が与えられているんだから、その生きた信仰を働かせて、思い巡らして、聖霊によって心の板に書きつけてもらいなさいって。柔和さを与えていただきなさいって。で、良い行いというのは、知恵によって生きることですよ。御言葉が信仰に結びついて、よし、そうしようって。聖書がそう言ってるんだったら、神がそう言ってるんだったら、こうしてみようって。聖霊が書きつけてくださって、それに、基づいて生きるんですよ。それが、私たちが、良い行い、ごめんなさい。生きた信仰が私たちに与える良い行いですよ。良い生き方ですよ。ごめんなさい。で、そのエペソの2章の10節にも書いてあるように、その良い行いをするように私たちはあらかじめその神によって作られたんですよね。で、良い行いも神はあらかじめ備えておられるわけだから、良い行いを求めていいんですよ。良い生き方、知恵によって生きて、知恵によって生きようとすると、今度は行いのこの部分がないから、行いを与えてくださいって求めるんですよ。知恵によって。で、良い行いが与えられるから、良い行いをしていくことができるんですよ。柔和な行いを、良い生き方によって、知恵に基づいて生きることによって、周りに示すことができるわけです。知恵には2種類あると。肉とか、悪霊に属する知恵があると。14節から16節です。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。その自分の中にあるこの知恵っていうのは結局そのある知識に基づいて自分のが行動することなんですけど、それが肉とか地に属していて肉に属していて悪霊に属しているものかどうか、もしくはその神から来るものかどうかっていうのは心にあるもので判断することができるって。もし私の中に心に苦い妬みとか敵対心があるんだったら、その知恵というのは神から来るもんじゃないって。自分は正しくて、あいつが間違ってるんだっていう、そういう考え。人に厳しくて自分に甘いという考え。これくらいみんなやってるから大丈夫という思い、考え。どうせこれやってもみんなも気づかないしバレないよっていう。だから、ちょっとぐらいいいやって。そういうのが私の心にあるんであれば、その知識は、また、それらのことに基づいて、知識に基づいて、行いに、アクションを起こすというものは、これは神から来る知恵じゃないって。地に属し、肉に属し、悪霊に属するものだって。妬むんですよ。 苦い思いを持って、なんで私じゃなくてあいつなんだって。なんでいつも私はこんな思いをしないといけないんだって。で、人に厳しくて、自分に甘くって。しょうがないやん、自分のことが好きなんだもんって。人間そんなもんでしょうとかって言って。なんで敵対心を持って、その、歯ぎしりするんですよ。人に対して。で、その知識に基づいて、これくらいみんなやってるし、まあどうせバレないし大丈夫っていう。で、それが知識となってしまって、行ってしまうと、行いにまで行くとどうなるかっていうと、秩序が乱れるって。一番の秩序は、その神がおられて、私たちがその神の願っておられるその秩序の下にいるということじゃないですか。それが崩れるんですよ。だから、その途端、神が願っておられることを私がしなくなるんですよ。それだけじゃないですよ。多分というか、その家庭であったり、職場であったり、いろんなところでその秩序が乱れるんですよ。本来あるべき、その境界線というのがどんどん崩れていくんですよ。家族のあり方とか、夫婦のあり方とか、親子のあり方とか、同僚とのあり方とか、上司とか、部下とか、そういうそのラインがどんどん崩れていくんですよ。ギクシャクするんですよ。なんでかというと、秩序が乱れるからですよ。で、あらゆる邪悪な行いって。だからその全ての罪というのは、こっから来るんですよ。私を動かすものが、悪いからですよ。神から来るものではなくて、その、地に属していて、肉に属していて、悪霊に属している知恵に基づいて、私が、行動しているからですよ。その力を使っているからですよ。これらは神から来たものではないって。上からの知恵というのは、神から与えられる知恵というのは、17節。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身とに満ち、良い身に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。こういうのが神が与えてくださる知恵だって。第一に純真だって。新しい聖書の訳だと、その清さとか、清い心、清さというふうに書いてあると思うんですけど、その純真、つまりこの、言動とか、動機に悪いものがないってことですよ。罪がないってことですよ。だ神が与えてくださる知恵というものは、第一に純真なんですよ。神に対して忠実で誠実である、その動機とかその原動力というのが、その聖霊によって書きつけられた知識であって、それに基づいて判断してやろうとするその力なんですよ。つまり知恵なんですよ。上からの知恵というのは、その純真さがあるんですよ。まず純粋に、純真に、ピュアに神に対する応答であるんですよ。そして次に平和だって。英語で見てみると、まあ、英語、平和って、そのピースって言うじゃないですか。でも、この平和っていうふうに訳されてる英語は、ピーサブルって言って、ピースっていうのは平和ですよ。アブル、エイブルっていうのは、うん、そうなり得るとか、そうなる能力とか、平和になる能力みたいな。そういうのが直訳ですけども、何かというと、平和を好むとか、穏やかとか、そういう性質ですね。だから神が与えてくださる知恵に基づいて行動しようとすると、その人と衝突したり、争ったりすることは避けるんですよ。で、平和が来て、その寛容が来るんですよ。寛容っていうのは、ギリシャ語を見てみると、元々の意味っていうのは、その罪に定めて当然なのに相手のこと。そのルールに基づけば、この人はもう悪いっていう、それで悪い、あなたは悪いって定めて当然なのに、その人を許してあげたり、その人に対して親切にしてあげたりする。それが寛容なんですって。で、イエス・キリストの前に、その寛容の現場で捕らえられた女性が連れてこられますね。で、ユダヤ人たちがその取り巻いていて、この人は会員の現場で捕らえられた女性ですと。私たちの立法であれば、その立法に基づいて行動するんであれば、 牛打ちの刑でこの人は殺されなければなりませんって、そういうシチュエーションですよ。そしたらそのイエス・キリストがいろいろとその文字を書きながら、もしかするとそこにいる人、いた人たちの罪を全部書いてたかもしれないですよ。みんな離れていったわけじゃないですか。罪のないものからこの女性に石を投げなさいって。で、みんな罪人だったんですよ。だから誰も投げなかったんですよ。で、唯一イエス・キリストだけが罪を犯してなかったので、イエス・キリストだけがその会員の現場で捕まえられた、捕らえられた女性のその罪に報いて石を投げて撃つことはできたんですよ。けどイエス・キリストはそうしなかったですよ。許しを求めるということ。許しを受け取るということ。もう二度とその罪を犯してはならないっていうこと。それを言って自由にするわけじゃないですか。それが寛容ですよ。また温順だって。温順っていうのはその柔軟さ。もちろんその真理を曲げることはしません。正しいことは正しいこと。間違っていることは間違っていること。だけども、その喜んで相手とのその妥協点を探すんですよ。どうしたらうまくいくのかっていうことを考えるんですよ。話し合うんですよ。なんか、固くないんですよ。固くならじゃない。こうではなければならないっていうのではなくて、じゃあどうしたらうまくいくんだろうねって。はい、全部、なんていうのかな。繋がってくるんですよ。ピーサブル、平和を好むし穏やかだから。で、罪に定めて当然な人なんだけども、相手は。でもそれを許して、じゃあどうしたらいいんだろうってその親切にしたり。じゃあ私はこう思うけど、あなたは思わないわけねって。じゃあどうしたらうまくいくかなって。温順ですよ。それがその知恵なんですよ。で、憐れみに満ちてるって。で、ルールを押し付けて、押し切るんじゃないんですよ。こうなってる、こうなってる、こうなってるって言って。だからあんた悪い、あんた悪いとかで、そうやってその押し切って、押し付けていくんじゃなくて、じゃあどうしたらうまくいくと思うって。あ、寛大さとか、憐れみっていうのはそういうものじゃないですか。できなかったのはもう残念だけど。はい、心痛いねって。で、どうしたらいいんだろうって。ああね、その、憐れみに満ちてるんですよ。で、良い人に、良い身に満ちてるって。で、良い身に満ちるっていうことは、良い身ってのはもちろん愛ですから、その、愛するっていうことを考えたり、その、愛するようになれるといいねとかっていう、その、愛するっていうことを、について話し合ったりするんではなくて、良い身に満ちてるっていうことだから、そこには行いがあるんですよ。身に満ちるわけだから。ただ心の中で考えてるだけ、ただ話してるだけ、その身について話してるだけっていうのは、身があるような、ある状態ではないんですよ。身が結ばれる状態、身が満ちてるという状態は、その行いがたくさんあるんですよ、そこには。愛するという行いが。平和を求め、寛容で、温順で、憐れみに満ちているということが、そこにはもうたくさんあるんですよ。そして、エコ引きがないって。イエス・キリストはすべての人のために死んでくださったわけじゃないですか。イエス・キリストがもう、イエス・キリストこそが私たちのモデルですよ。エコ引きをしない方のモデルですよ。私のためにも、皆さんのためにも、まだイエス・キリストのことを信じてない方々のためにも、イエス・キリストは死なれたんですよ。この知恵を持って、アクションを起こしてくださったんですよ。そして、見せかけのないものだって。なんか言葉でも失敗しないんですよ。やってないのに、やってるように見せないんですよ。正直であるんですよ。それが、上からの知恵だって。で、これらすべてのことを、平和から始まって、その、見せかけのないものっていう、この一つ一つのアクションというのは、この、純粋な、純真な、清い、動機、原動力に始まるんですよ。神が私のことを受け入れてくださる。憐れんでくださる。愛してくださってる。許してくださってる。ありがたいっていう。その純粋さが、純真さが、清さがあるんですよ。これやったら目立つかなとか、これやった方がいいよなとか、そういうその義務感とかじゃないんですよ。ただ本当に神に対する応答なんですよ。それが上からの知恵だって。すごくないですか？ヤコブの一章の、五節には、あなた方の中に知恵の欠けた、今話してるその知恵ですよ。知恵の欠けた人がいるなら、その人は、誰にでも 惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられますって言ってるんですよ。いや、私にはそんな知恵ないですよって。その通りですよ。いいんですよ、それで。でも、絶対与えてくださるって神に期待して求めたら、必ず与えられるんですよ。で、これが知識と、知識から知恵になるかですよ。私にも自分自身にもこれはチャレンジですよ。ヤコブの一章の5節には、求めたら絶対に与えられるって書いてあるんですよ。じゃあそれを本当に神に求めて祈るかじゃないですか。祈るまで行ったら知恵となってるんですよ。祈るまで行かないでそうなるといいですよねとかって、与えられるといいなとか言葉にしたり、思いの中でその遊んでるだけだったら、遊んでるというかその思いの中で思い巡らしてるだけだったら、それをアクションとしてやらなければ知恵にはならないんですよ。そのアクションが必要だから知恵を与えてくださいってなるわけですよ。最後18節。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。平和を作る人というのは上からの知恵を受け取る人ですよ。ということは上からの知恵を求めるということ、受け取るということは上からの知恵を求めるということですよ。そして神に応答して愛するようになる人たちですよ。収穫のための働き手ですよ。愛するという、その私たちの間で結ばれる愛を収穫していく人たちですよ。その人たちによって種がまかれるって、平和のうちにまくって、だから義の実というのは、良い実というのは、また愛の実というのは、種がまかれて収穫され刈り取られるものです。種まきが必要です。種というのは、御言葉ですよ。そこでまた三章の前半に戻ってくるわけですよ。牧師教師というのは、種をまく、その一番の人だから、一番種をまく人だから。もちろん、皆さんも御言葉を分かち合うことで、種をまくことになりますよ。けど、種まきの、なんていうのかな、専属種まき、種まき人みたいな。種をまくことが私に与えられている、牧師教師に与えられている役割なんですよ。私が種をまかなければ、絶対に収穫はないんですよ。これだけは断言して言います。私、スイカ大好きなんですけど、スイカの種をまかないから収穫がないんですよ。どんなに好きでも、どんなに願ってもですよ。種をまかなければ、絶対に生えてきません。収穫はないです。牧師教師が種をまき、それを聞いて、御言葉を分かち合い、互いに。それでお互いがその御言葉によって、その、励ましを受けるわけじゃないですか。上からの知恵を求めて、上からの知恵をいただいて、種をまいていくんですよ、御言葉の。御言葉でこう書いてあるからこうやってみようって。そうすると、御言葉が種となって、人の心にまかれて、義の実を結んで、永遠の命に、最終的には至るわけですよ。ローマの6章22節。ローマの6章22節。ローマ6章22節。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。清潔に至る身、義の身を私たちは得たんですよ。罪が許されて、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいって神から認められて、そしてこの義の実を結ぶようにしてくださったんですよ。これを続けていくと、最終的にどこに行き着くかっていうと、永遠の命ですよ。もちろん永遠の命を永遠に続く神とのこの命、関係という生きた関係というのは今から始まってます。でも次の世界に、はっきりと、この命を味わうことができるようになっていくわけです。まあ、今でも十分に味わえるんですけど。でも本番は次の世界じゃないですか。信仰が試されると忍耐が生じて知恵を働かせる必要が出てきます。でも求めたら与えられるんですよ。だから生きた信仰によってもたらされる、その伴う、生きた信仰に伴う行いである知恵によって生きるというのは、神に知恵を求めるところからも始められますね。 思いがすでにあって、でも力がないのであれば、私にその力となる知恵を与えてくださいって。そしたら、その生きた信仰に伴う行いを行えるようになってくるんですよ。で、その舌を制御するのもそうですよ。全般に今日やった。心を清めてくださいって。イエス・キリストの血によって私たちの心を清められて、すべての悪から清められると。私たちの心の中に、その汚いものとか、出てこなくなってくる、その、なくなってくるので、清められて。口から出てこないんですよ。本当に心にないものを言うことはないですよ。思ってもないことは言わないですよ。で、そうやって、その、私たちの言葉を聞いて、その、自分自身もそうだし、周りの人たちも、本当にこの人変わったっていうことになるわけですよ。信仰による、生きた信仰によって伴うその行いっていうのはもちろんたくさんあります。他にもね。でも、多くの人たちが、私たちが失敗する、私もたくさん失敗する言葉であったり、実際にその知恵によって生きるっていうことであったり、それが本当にそのベーシックというか基本的な、基礎的なものですよ。これが少しでもできるようになってくると、私たちの毎日はエキサイティングですね。神に対して生きるようになるわけだから。生きた信仰をいつもリフレッシュしていただいて、心を清めてもらって、聖霊によって知識を書きつけていただいて、心に。それで知恵を求めて、生きた信仰に伴うその行いを私たちの毎日の生活の中で見ていくことができますように。祈ります。天のお父さん。私にイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださったこと本当にありがとうございます。その信仰は私が得たのではなくて、あなたから与えられたプレゼントです。行いによるものではないし、私の力で悟ったものではありません。本当にあなたが恵みによってプレゼントとして、賜物としてイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださいました。本当にありがとうございます。その信仰が生きたものとなっていきますように、毎日の生活の中で信仰が埋まっていくんではなくて、もっとあなたに目を向けて、イエス・キリストに目を向けて、思いを向けて、信仰が励まされて、学んでいる御言葉、それがその聖霊によって心に書きつけられていって、その御言葉に基づいて毎日生活していくようになりますように、そしてあなたに願い、知恵をいただいて、知恵に基づいて生活したり、またイエス・キリストの流された血潮によって心を清めていただいて、私の言動を変えていただいたり、そうやって毎日あなたのことを思いながら生きた信仰に伴ってくるというこの行いが私の毎日の生活の中でもっともっと見られるように、私をこれからも作り変えていってください。お願いします。あなたとのこの親しい関係をイエス・キリストにあって与えてくださっていることを本当に感謝します。このことを信じて、信仰によって歩んでいくことができますように、助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。